こちら阪神北県民局です。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局、県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺います。今日は阪神北県民局長の村上元信さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、
もうこの番組にも以前お越しいただきましたけれども、はい、やっぱりこの阪神北県民局というエリアですけれども、これ四市一町。
そうですね、ちょうど阪神の北のエリアで海に面していない四市一町ということになりますですね。
はい、伊丹、宝塚、川西、三田、そして稲川と、はい、いうことですけれど、夏樹さんは宝塚ね、
はい、住んでました。この春まで。
ね、から田中さんは、
はい、私川西生まれで住んで、ちょうど私らの時伊丹学区と言って、高校の時伊丹学区で、ちょうど住んでますね。
伊丹まで。あ、そうですか。
私は住んだことはありませんが、いずれもよくちょくちょく行くところですね。
非常にね、便利なところです。
はい、
特に飛行機好き。
伊丹市は伊丹空港がね、
そうですね。伊丹はね、伊丹空港も有名ですし、清酒発祥の町ということでね、近世の産業都市ですしね、まあ宝塚は、そう宝塚はね、歌劇というの町、また花も有名ですしね、川西、まあ田中さん、川西いうことですけど、源氏のふるさとなんですよね。ただ源氏ね、非常に歴史のね、古いところですし、
源氏祭りも
始まりますね。源氏祭りね、もう非常に長い歴史がありますね。でまあ三田はご存知のように、昔昭和62年から人口増加率、
すごいですね、
連続10年日本一、まあニュータウンで大きく成長しましたけども、もともと久喜藩、三田藩の城下町として、今もまだね、そういう城下町の風情の残ってますし、
あれビール発祥の地、
そう、ね、川本公民さんいう人がね、ビール、このビール検定、第1回目されますので、まあ、ぜひ皆さんね、こぞって、下に覚えのある方は
下にはあまり自信がないけど、もう
肝臓に覚えがあるという
か肝臓に覚えがある
、ね、聞いても答えないけど、
ゴーゾロップに染み渡った経験がある方、
稲川町忘れてはいけないんですよ。稲川町はすごくね、いいところで、自然が豊かで、まあニュータウンも大きく成長してますけど、あくまでも自然はもう本当にいいところですよ。野菜も美味しい。
もともと銀銅山が、
国の史跡に、指定されてますから、すごくいい。
イナボーンとかやな。
そうそうそう、キャラクター。
街中いろんなところにね、イナボーンが佇んでますけど。
でも本当に、でもそういう意味では阪神北地域というのは、こう緑の多いところですね。
そうですね。街と緑とが、まあ、ハイブリッドな感じでね、非常に程よい生活空間というか、安心感がある。まあ、歩いてても人とぶつからない程度に賑やかなところだというね、非常にいいところで、そうですね、この地域、まあ、森林面積、大体面積全部で480平方キロメートル、これ兵庫県の 5.7%、 6% 弱になるんですけど、そのうちの6割が森林で、その森林の9割が天然林、紅葉樹林中心な天然林なんですね。だから非常にその、まあ、里山というのもね、言われてますけど、非常に自然も豊かですし、また町の方でも人口も72万人おりますから、いらっしゃいますんでね、これ47都道府県で言えば45番目の高知県と大体同じぐらいの。
そうですか。
阪神北だけで。
阪神北だけで。
結構ものすごくやっぱり新興住宅地という
そうなんですよ、そうですね、たくさんの方住んでいらっしゃいますのでね、町と自然が本当に程よくマッチしてる、
強みですよね、
強みですね。でそれに加えて、大阪や神戸にアクセスがいいんですよ、鉄道も発達してますしね、JR さん、私鉄さん、高速道路も東西にも従事してますし、
今の世代も一本で梅田まで行けるんですね。
あ、そうなんですね、
エクスプレス、
はい、
エクス
プレス、
だから大阪に近いということで、これまで何かね、阪神北地域の人たちはみんな大阪向いてるんじゃないかという言われる時もあったんですけど、逆に 大阪の人から注目される場所だということが言えますから、うん、ね、はい、これからまあいろんな人を呼び込んでくる、はい、あの交流を拡大するとか、はい、で移住もしてもらいたい、はい、移り住んできていただきたいいう時にやっぱり大阪や神戸に近いというのが非常に強みになってくると思いますね、
うん、そういう意味では住宅地としてもすごく整ったエリアです
ね、そうなんですね、もう非常にあの住宅ストック良質ですし、まあ、文化施設もありますし、まあ、ちょっと外に行けば豊かな自然に親しめるということで、はいはい、特に子育て世代の、はい、若い家族の方たちに、庭付き戸建ての充実したお家でね、のびのびと生活してほしいと、
ね、先ほどもちょっとお話ありましたけど、そのサンダーがね、はい、ベッドタウンとしてどんどんどんどん人口が増えてるというお話もありましたけれども、でもそういったところでももう町としてこう開発されてから結構、
そうなんですね、もう ですから第二世代といいますかね、あの家族で移り住まれた方の子供さんたちが今独立して、あのまあ、親元から離れて出ていかれるってことなんで、ちょうどサンダーもですね、その世代20代の世代の方の転出が非常に今増えてきているというところですね、町によってはまあファミリー層がまあ入ってきていただいているところもあるんですけど、特にちょうど昭和から平成の初めにかけて、ニュータウンを開発してきたようなところが、そういう傾向が特に顕著になってきた、まあ年齢自体はまだ若いんですけどね、町の高齢化率という意味ではまだサンダーは若いんですけども、今後いろいろそういう課題が出てくるかな、
決してその阪神北だけではなくて、これも全国、
そうなんです、
ね、兵庫県でももちろんそれはどこでもある
そうです、ね、
ことですよね、
ただ、どこもそうですし、阪神北の場合はいわゆるニュータウンがだんだんいわゆるオールドニュータウンという問題が出てくるのが、他のエリアとはちょっと兵庫県内ではね、ちょっと別のところとは違う課題かな
と。ということはなんかそこで
新たな
手法、そうなんです、手を、
やっぱりまずね、多くの方、特にファミリー層の方にこの豊かな自然環境で、文教施設、あるいは住宅環境、また何よりも大阪神戸のアクセスの良さ、これをよく、ね、ご存知いただいて、多くの方に移り住んでいただきたいな。でここ兵庫北摂ライフという言い方をしてるんですけど、北摂ってね、阪神北というエリアなんですけど、なんか北摂という言葉って、あの自然と、はい、あの豊かな、あの美しい街並みとか、何かそういうあのハイセンスなイメージがあるじゃないですか、でまあ北摂という言葉を使ってるんですけど、まあなかなかね、北摂というと北摂の国の北のエリアということで、大阪も入ってきますので、むしろ大阪の人にいろいろ訴えていくためには、北摂というとむしろ大阪の北摂を思われてしまうんで、あえて兵庫というのをつけまして、兵庫北摂、そこでの住まい方という意味で兵庫北摂ライフを提案している。
なるほど、
この兵庫県阪神北県民局が発行しているこの冊子を見ますとね、スタイリッシュな毎日、アウトドアを満喫、便利な暮らし、楽々通勤、充実の庭時間、こういろいろとこう歌い文句がこう載ってるんですけれども、
去年からこれちょっと力入れてるんですけど、去年の秋大阪の梅田で、キックオフイベントみたいな形でね、アピール事業したんですけど、まあ、2万人以上の方お立ち寄りいただいて、いろいろこの情報を持って帰っていただいてますんで、今年はその人たちをターゲットに実際にこちら来ていただいて、その住まいの体験バスツアーみたいなものをですね、やろうかなと考えてます。これから夏から秋にかけてですね、まあ、9月と10月ですね、それにまあ日帰りツアーと、あと8月か、まあ、夏か秋ぐらいには一泊、やはり住まいの体験ですから夜を体験していただかないといけないということで、この良質な住環境を、の夜の住宅環境も体験していただく、そのツアーもね、今企画をしようとしているところなんです。
兵庫北摂での暮らしを体験できる、
暮らしを体験して、
珍しい取り組みですね。
そうです、最近まあいろんなところでもね、されていっていただいてますけど、やはり大阪神戸に近いということを積極的にアピールして、あの移り住まんでいただいても、お父さんお仕事変わらなくてもいいですから、
そうですね、
お父さんはあの定年退職までは通っていただきながら、お母さんやお子さんはまた、あの趣味だとか、
ということはそういう住まい、不動産 情報みたいな。
そうです、はい、不動産の住宅相談ですね、それも一緒に合わせて、させていただきます。住まいの相談会と体験バスツアーをセットで予定しております。
そのバスツアーはずっと回られるんですか？この
いくつかね、はい、コースだいたい JR 沿線沿いと阪急のせで沿線沿いを考えて、2コースとプラス一泊の合計 3ツアーですかね、はい、を予定してますけど、
一泊の場合はどのような宿泊形態になるんですか？
あ、それがね、私個人的には普通の今の空き家とかね、どっかモデルハウスみたいな提供していただけないかなとかで考えてるんですけど、はい、なかなかちょっとそれも難しいようで、今ちょっと企画中なんです。
あ、そうなんですね。ツアー自体がねちょっと珍しいものですので、内容もどうなるのかと興味深いですね。
これはまた詳しいことは阪神北県民局のねホームページなどで、
はい、よろしくお願いいたします。
と思いますけれども、
はい、
でもこういう北摂、兵庫北摂地域ならではのやっぱりこう強みを生かしたいろんな取り組みもされてるようですね。
はい、ね、はい、特にね今年北摂地域にとって、はい、阪神北地域にとってのエポックになるなというのは、はい、新名神高速道路がね、
そうですね、
開通するんですよ。はい、ちょっとね事故もあって気の毒なこともあるんですけども、今年の秋に川西インターチェンジ伊東から東ですね、はい、が先行的に開通しますし、来年の春にはそのまま神戸ジャンクションまで開通す、はい、全線開通すると、その時には宝塚のサービスエリアも、はい、開設されますので、はい、いわゆる広域的なところから大勢の方にお越しいただけるようになるということがありますので、この機会をね積極的に捉えて交流人口の拡大ですとか、まあ、ツーリズムですとか、そういうことも考えてるんですけど、もう一つはやっぱりインバウンドですね。兵庫県でもゴールデンルートということで、神戸姫路から田島に抜けるルートを今設定して PR してますけど、はい、まあ、そういったところに来られる方も、はい、ぜひこの阪神北地域の情報もお持ち帰りいただいて、はい、次の機会にぜひお越しいただくとかいうことを考えていきたいなと、そのきっかけになるの、なるかなと思ってますのはね、今年の7月14日からですけど、はいはい、宝塚で、ジャパンゴコングレスっていう、ジャパンゴ
囲碁です、
ね、囲碁
です、はい、今将棋がね非常に、クローズアップされてますけど、囲碁もね非常に、はい、盛ん、まあ、世界的に非常に盛んなんです。
世界ですか？
でヨーロッパとかアメリカではもう何十年も前からいわゆる碁の大会、国際大会が開催されてるんですけど、日本では今まで開催されてなかったんです。で去年第1回目のジャパンゴコングレスが宝塚で開催されまして、それは非常に好評だったということで、今年もぜひ宝塚でやろうということで今回2回目なんです。これをねぜひ成功させていってね、定着させて、まあ、阪神北とか宝塚が碁の聖地になっていけば、歌劇とかね、アニメに次ぐも次の一手いう感じでね、
はい、
みたいなと思ってるんですけど、で今回は面白いのはいろいろあるので、いわゆるAI 人工知能、
はい、
人工知能とプロ棋士の対局とかですね、これコンピューターソフトで禅っていうのが、はい、非常に強い、はい、のがあるんですけど、その禅とプロ棋士の対局、あるいはその開発された加藤さんという方のトークショーもありますし、師弟のタグマッチって言いますね。
まあ師匠と弟子が対戦する、
井山六冠って、はい、今六冠持ってらっしゃる井山裕太犠牲さんと、はい、そのご師匠さんが、はい、師匠になられる石井九段っていうの宝塚にお住まいなんですけど、はい、その師弟と、はい、あとの関西棋院の師弟、代表的なコンビですね、指定コンビ園田九段と今村九段のこのタグマッチもするとかいう、なかなか五能にご存知の方にとってはすごくビッグイベントになるということで、で世界中というか、まあ、アジア中心に17カ国から延べ2000人ぐらいが今エントリーいただいてますので、
そんだけいろいろなんですか、
延べですよ期間中延べですよ、ですから
延べでもね、
そうで来られるんです。その方々が奥にね帰国されて、はい、阪神北とか宝塚とかいうのは兵庫県だのにすごくいいところだよというのを、向こうの囲碁仲間の方たちにもたくさん伝えていただければ、次の インバウンドにもつながるかなと。
まさに囲碁よろしくってやつ。
ああよろしいですね。
今回の会場が宝塚ホテルということで、もう解体移転が決まってます。
うん、そうですね。まだね、ホテルさんの方発表されてましたね。
はい。はい、ですので、まあ、ご貴重な機会にもなるかもしれません。
これが7月の14日の金曜日から17日月曜日祝日まで。
明日までが申し込み期限なんです。
あ、これ参加できるということですか。
される方はですね、エントリーして、はい、申し込みして参加するんです。だからもう一般の方だ、要は囲碁のクラス別の対抗トーナメントありますから、ジャパンオープンがありますから、これ対抗できます。でそれぞれもそれがメインなんです、さっき言った公開対局
も大事なのは見に行くこともできるんだけれど、
はい、そう
打つこともできる。
そうですね。
その申し込み明日までですので、関西棋院のホームページをご覧ください。
これは関西棋院のホームページ、はい、ということですね。
ジャパン碁コングレス2017インタカラスカ。
碁好きな方多いですからね。
そうですね。
ね、はい、本当世代も幅広く、ね、年代も幅広い年代の方が、
あともう一つね、この地域の農業面の強みというのがありましてね、もちろん兵庫各地の、はい、農業いろいろね、豊かなんですけど、はい、特にこの地域は都市農業、都市近郊農業ということで、はい、大消費地に近い強みがあるんです、はい、野菜なんか新鮮第一ですから、はい、市場に近いというのはすごい大きな強みになるんですが、それに加えて逆に実際お買い物に来ていただけるとか、はい、産直市だとか、はい、農業体験とか、そういう農業資源がもうまさしく交流の資源になるという強みがありましてね、でこの地域を全部食と農のテーマパークということで、阪神アグリパーク構想のも進めてるんです、
僕ちょっと前に山椒の実行こうでね、
はい、
あれすごい安かったですよ。なんか結構ボリュームがあって、
あそうですか、
うん、生の新鮮
な、そうですね、あれね、掃除大変ですけどね、
私もこの
間ちまちまでやって佃煮作ってみまして、はい、ちょっとハマってますけど、
ね、宝塚あたりもちょうど西谷地区 の、ね、お野菜が地元のスーパーマーケットに並んでますし、
特にね、いちごトマトとか、まあ、野菜もありますし、椎茸とか ねこれから川西のイチジクとかね、
はい、
はい、あと桃もありますし、
そうですね、
椎茸、栗、はい、北雪栗、いろいろありますので、そのままいろいろたくさん販売所もありますので、ぜひ休日には大きな袋を持って足を運んでいただければと思います。
美味しいですもんね。
アグリパーク構想もあります、は
い、そしてもう一つその、地域まるごとミュージアムという
のは里山なんですけどね、はい、里山でもただの山、自然の山じゃなくて、はい、生業としてね、
はい、
炭を焼いてらっしゃる方は今もいらっしゃるんです。木くずみでね、はい、お茶で使う高級な炭なんですけど、はい、いわゆるだからそれを業として継続してますから、うん、はい、まさに経済的に利用できる里山も今も残ってる、
国先の方、
あ、そうですね、黒川地区、
黒川地区、
はいはい、はい、まあ、それに限らずいろんな今新しい里山、山の利用方法というのを進めてますので、でこの地域をその丸ごと、はい、うん、空間的な博物館ということで国設里山博物館ってやってるんですけど、ただね、残念なことに、はい、残念でもない、残念なのは、去年あたり、はい、お気づきの方多いと思いますけど、ね、奈良枯れというのがありましたね、はい、奈良とかはい、小奈良とかクヌギの林がですね、はいはいはい、真っ赤にこう夏ちょうど緑の中で赤い木が点々とあった、はい、あれ虫が入ってるんですよ、カシノナガキクイムシっていう、でそれが入っちゃうと場合によっては枯れてしまうというのが、でこの地域がね、うん、今被害先端地区になってるんですよ。北の方とか東の方から徐々に広がってきて、はい、今阪神北とか阪神南の林が今被害を受けている。
あ、そうなんですか。
で、まあ、力を入れて、それをこの六甲山の方に来たら大変ですから、来ないように一生懸命、阪神地域で食い止めようというのを今やってるんですけど、まあ、そういう取り組みを進めながらですね、それぞれ各地、これから特に夏休み、
そうですよね、キャンプもできるし、それからあれ稲川 天文台もあります
か、ね、あるんです、はい、高野山、はい、高野山で阪神北753メートルの山なんですけどね、ちょうど7月9日の日曜日ですけど、あそこ紫陽花がすごいんですよ、あの天文台の周辺、
これからですよね、
その紫陽花祭りありますので、まあ、ぜひ、ご家族揃って来ていただきたいと考えております。
本当大自然が待ってますもんね。
そうなんです、それもすぐそば、近いところにね、行けますので、
あの痛みには小屋池があったり、宝塚には丸山湿原
もあります。
丸山湿原、はい、今これからですね、これまあ今もそう、八丁トンボってね、日本一の小さな2センチほどの、まあ、赤い、オスは赤いんですけど、小さな小さなトンボが飛んでますし、またしばらくするとサギソウね、あの綺麗な白い花も見られるようになりますし、それぞれ、ごく身近なところにいいしね、自然が残されている、まあ、あの黒川の方では夏休み、さっきの菊摘みの黒川ではね、子どもたち向けの体験キャンプ、7月30日か31日、1泊2日のキャンプも予定してまして、まあ、炭もそうですし、昆虫採集、
昆虫採集、
夜のね、昆虫採集もできますからね。
夜なんか撮りに来ましたよ、
まあ、そうです、はい、子供というと、あの三田の県立有馬富士公園も神戸からも子連れで、ここの公園がいいからって言って、
年間80万人以上ね、あとはその子供の王国もあるんですけど、あの北のゾーンに、休養ゾーンに行きますと、あの新宮進さんの風のミュージアム、あの青い空の中と広い芝生の中で、カラカラとかの静かに、あの作品が回っている姿が本当に絵になりますしね、心洗われますので、ぜひ、
あそこでコンサートやったりとか、
そうなんです、
ミュージカルもね、
ミュージカル、今年はね、あの4月にの小野滝技能を開催しましたし、9月には今度ジャズですね、去年の9月もジャズだったんですけど、コンサート開催しますので、ぜひご注目いただきたいと思います、
はい、という、今日は兵庫北摂ライフのおすすめという
ありがとうございます、
阪神北県民局長の村上元信さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
三上君也の情報朝一、
メッセージの宛先はメールは asa@jocr.jp、 ファックスは078-361-0005でお待ちしています。